Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに枚方の薄茶さん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週平常心で聞かせていただいております。心が元気に前向きになります。これからも期待しておりますとのことです。わあ、期待されました、ありがとうございます。枚方の薄茶さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。幸恵さん、大阪よりありがとうございます。5月の末に仕込んだ、梅ビネガーが3ヶ月過ぎて飲めるようになりました。とっても美味しいです。炭酸で割ったり牛乳で割ったり、そのまま酢の物にもしていいんですよとのことです。いや、私今ねメールをいただきましてびっくりしました。実は今私もスタジオでちょっと喉を潤す時にまさしくやはり6月ぐらいですかね、私も仕込んだお寺の青梅ビネガーを今水で割って飲んでおります。一緒ですね、幸恵さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。おいたパンサーオンサーさん、ありがとうございます。妙慶さんのお話、やっぱり法話みたい、お寺探し回ったが分かりませんでしたとのことです。ありがとうございます。法話みたいということは何だと思われていましたか。ありがとうございます。お話しするのはね、フリートーク、講演、授業っていろいろありますけど、私は法話をさせていただいております。じゃあ講演と法話は何が違うかっていうと、講演は専門分野の方が専門知識でもって解説してくださることを講演と言います。法話は私の勝手な知識ではなかなか喋れないんですね。そうではなくって、仏様のお話をさせていただきます。仏様はこのようになっていくんだよ、決して作り話でもない、自慢話でもない、押し付けでもない、人間は生まれたということは生老病死、老いていくんですよ、病にもなりますよ、そして人生は一度きりしかないんだということを、本当のことを教えてくれるということです。それがたくさんたくさん教えとしてあるので、私なりにテーマに合わせてお伝えしております。パンサーオンサーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。としこさん、ありがとうございます。妙慶さん、私はアイドルデュオの一人が好きでした。ソロで一流になるということで彼は必死でした。当時の風潮として、アイドルは一時的なもの、アーティストは一流のものっていうのがあったんですが、彼は頑張ったんですが、アーティストにならなくてもいいんだ、45歳でアイドルできることがアーティストなんだと、ありのままで生きております。妙慶さん、体をどうぞ壊されないように気をつけてください。いつもラジオ、そして妙慶さんの日替わり法話でお世話になっております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。南無阿弥陀仏とのことです。としこさん、なるほどね、考えさせられました。アイドルとアーティストか、でも自分自身がね、本当にこれでいいんだと思えたらいいんですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。アルメカトさん、ありがとうございます。すだちが大好きで毎年箱買いするんですが、今高くなって 1.5 倍ぐらい高いです。でも何でもかけちゃいますとのことです。そうですよね、美味しいですよね。私も前ね、お汁物にね、すだちを絞っていただきました。なんだか本当にね、あったまるし、この酸味が何とも言えないんですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。かあみちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも楽しみに聞かせていただいております。毎回妙慶さんのお話を聞き共感することばかりです。そして言葉の贈り物が最後に聞くのが楽しみです。 人生はまず今日一日のことです。この言葉身に染みにました。ありがとうございますとのことです。そう言っていただきまして本当にありがとうございます。さあ続いての方です。かすみそうさん、ありがとうございます。妙計さん、日本に春と秋がなくなったような、なんとかなんとか破壊せずに落ち込む夕べの雨でしたとのことです。ああそうか、土砂降りだったんですね。その中でこの豪雨は何なんだ。まあ確かにしとしと雨っていうのがね、なかなか見れなくなりましたよね。その中でどうかどうか私たちがこれから地球をいたわりながら地球と共存するということを改めて皆さんと確認していきたいですよね。かすみそうさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。けんじさん、ありがとうございます。おばさんの旦那が亡くなりました。3年前に亡くなり、そのおじさんは一人暮らしでした。今になってそのことを聞いたんですけれども、お香典を送りたいんですが、四十九日までなら大丈夫ですかとのことです。死の知らせっていうのはね、瞬時にわかるものではないんですね。それでお参りができるんなら連絡をして、今日行っていいですか、今度行っていいですか、そしてお香典を包む時にはもう四十九日とか何日とかを関係なく、今この気持ちをどうかお包みさせてくださいと、ご遺族の方に伝えるのが私はいいと思います。何日までというより、今この瞬間、私でできることをとお伝えしたらいいんではないでしょうか。けんじさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。枝豆さん、ありがとうございます。妙計さん、以前辛い悲しい気持ちを送りました。でも辛い話より番組のタイトルのように笑顔になる話をしなきゃと思っております。主人がサザンオールスターズがすごく好きでした。ドライブ中でも聞いておりました。その主人が亡くなり、パソコンも車も引き取ってもらい、もう聞くことがないと思ってた2年以上の机の中で眠っていたサザン、これをもう一度聞きたいなと思っておりますとのことです。そうですか、釣り合い様はサザンオールスターズが好きだったんですね。本当に今でも変わらずサザンの曲ってもちろんテンションも上がるし、だけど深い深いバラード調の曲も届けてくれるし、不思議なアーティストですよね。また桑田さんと原由子さんのこのね、ご夫婦の関係もいいですよね。そして私も何度かコンサートに行きますが、何分高齢なんでここで休ませてくださいって言ったら会場がどっと笑うんですよね。これももうと素直に年齢とともに生きてるなと思います。サザンの曲を聴きながら釣り合いさんのことを思い出しながら、釣り合いさんと一緒にお浄土で歌を歌えたらいいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ビアコさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。癒されながら聞いております。今月抗がん剤治療で入院した時に顔なじみの看護師さんと話をしていたら産休だと聞きました。コインが入ったキーホルダーをあげたらありがとうと喜んでくれましたとのことです。そうですか、美和子さん優しいですね。産休で無事にね、赤ちゃんが生まれる、そしてまたね、育児をちょっと終えてまた戻ってきてくれることを本当楽しみにしたいですよね。美和子さん、くれぐれもお体お大事になさってくださいよ。さあ続いての方です。カレンさん、ありがとうございます。妙計さん、日替わり法話で東京に講演に来られたんですね。企業の講演ですか。私直接妙計さんの法話を聞きたいですとのことです。ありがとうございます。最近東京の方でも講演に呼んでいただくんですが、今のところ企業さんが多いので一般の方がなかなかね入れないんですね。でも この11月は、また、静岡までなんですが、法話に行かせていただきます。第3日曜日です。また、来年は横浜、横須賀の方にも、法話に参ります。東京ですね、また日帰り法話でご案内させていただきますので、カレンさん、引き続き覗いてください。さあ、続いての方です。匿名さんです。妙計さん。生きるのに疲れました。出るのはため息ばかりです。愚痴でごめんなさいとのことです。多分力がずっと体の中に溜まってるのかもしれない。ため息っていうのはその力を上手に出してるのかもしれないですよ。出すだけ出して力を抜いて、あとは新しい空気を体に入れませんか？そして今日からぼちぼちや、文句言ってもしゃあないもんな。それよりも新鮮な今をいただこうという気持ちでどうかやってみてください。続いての方です。心はいつも青春さん、ありがとうございます。妙計さん、今年もあとわずかですよね。その中、地球環境が乱されていきます。この世に神様仏様ないんでしょうかと、能登の地震、豪雨を見て感じております。できるだけ社会福祉の支援をさせていただこうと思いますとのことです。何度も何度もこの番組にはいろんなリスナーさんから今年は特に神も仏もないのですかと、本当にどこにこの虚しさを投げつけていいかわからない、そういったメールを本当にいただきます。その都度私なりに皆様にお届けするのは、縁に会えばどのような状況になるかわからない、良いことに向けられることもあるし、私たちにとって辛いことに向けられることもあるんです。いいことばかりが続くわけじゃないんです。それは仏様は計画でもってそういうことをしてるんじゃないんですよ。道に出て事故に遭うこともある、一生事故に遭わないこともある。きっかけ次第でどちらに動くかわからないんだ。だからこそ毎日を真剣に、そして毎日をありがたく、そして何かあった時には皆さんとつながりを持って助け合って生きていこう。この自然に生きるということはこういうことなんだということを私たちが知るしかないんですよね。心はいつも青春さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ゆきえさん、ありがとうございます。今ゲームやら YouTube やらする方が多いんですよね。そんな時間よくあるなと不思議な気分ですとのことです。一日それで費やすのは本当にもったいないですよね。ちょっと情報を見る、ちょっと息抜きに YouTube を見るということだったら私はいいなと思います。ただそれを費やすということはね、もったいないですよね。バランスよく、バランスよくなんだなと思いました。ゆきえさん、ありがとうございます。続いての方です。ちょびちゃん、ありがとうございます。心を休めながら妙計さんの番組を聞いております。夫が亡くなり7年、一人暮らしの毎日です。最近は横浜に住む孫からひらがな覚え始めたと手紙が来て癒されますとのことです。甘党大好きですとのことです。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。